王記21章15節から29節、新改訳聖書の2017をお持ちの方は旧約聖書642ページ、3版の方は624ページです。お読みします。第一列王記21章15節から29節イゼベルはナボテが一打ちにされて殺されたことを聞くとすぐアハブに言った。起きてイスラエル人ナボテが代金と引き換えで譲ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブはナボテが死んだと聞いてすぐ立ってイスラエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。その時テシベ人エリアに次のような主の言葉があった。さあサマリアにいるイスラエルの王アハブに会いに下っていけ。今彼はナボテのブドウ畑を取り上げようとそこに下ってきている。彼にこう言え。主はこう言われる。あなたは人殺しをした上に奪い取ったのか。また彼に言え。主はこう言われる。犬たちがナボテの血をなめたその場所でその犬たちがあなたの血をなめる。アハブがエリアに、お前は私を見つけたのか、我が敵よ、と言うとエリアは答えた。そうだ、あなたが主の目に悪であることを行うことに身を任せたので見つけたのだ。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を取り除き、イスラエルの中のアハブに属する小っ端から奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。またイゼベルについても主はこう言われる。犬がイスラエルの領地でイゼベルを喰らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。アハブのように自らを裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。彼は主がイスラエル人の前から追い払われたアモリ人がしたのと全く同じように偶像に付き従い非常に忌まわしいことを行った。アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をした。彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。その時、ティシベ人エリアに次のような主の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。本日はこの箇所からへり下る者として小沢先生にメッセージを取り次いでいただきます。
ではお祈りをいたします。 天の父なる神様、私たちはまた今朝も恵みによってここに座ることが許されました。かつてあなたを知らなかった、そしてあなたを拒み、あなたを捨て去って滅びの道をひたすらに歩んでいた私たちでありましたけれども、主イエスキリストの十字架に私たちは招かれて、罪が許され、義とされ、神の子とされて、今ここに座ることができる恵みに感謝いたします。しかしなお私たちは心の内に、またさまざまな外からの誘惑にあって、苦しみとまた罪の誘惑にあります。そのようなさまざまな思いを持って座っております。主ご自身が今豊かにお語りくださり、私たちをもう一度励まし立ち上がらせてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほど私たちは主の祈りを共に祈りました。その中で、こういうところがあります。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。2017訳からここは許しますと、変わりまして、はっきりと、宣言をするような形になっています。しかし許しますと口で言うのはいいのですが、じゃあ本当に自分は自分にとって負い目のある人たちを本当に許しているんだろうか。この箇所だけ、声を出して祈ることができないと、正直に言う方もいらっしゃいます。あるいは、声に出して祈ってはいるけれども、心が刺されて、その箇所だけ平安がないという方もいらっしゃいます。それほど人を許すということは私たちにとって難しいということを、改めて感じるわけであります。では神という神様、私たちの神様はどのようにして私たちを許してくださるのか、それが今日のテーマとなっております。で、前回はナボテという名の人が所有しておりましたブドウ畑を巡って起きた、一つの事件を取り上げました。北イスラエルの7代目の王であったアハブは、そのブドウ畑が欲しくなって、当時としては非常に良い条件で、を提示して、このナボテに、あなたのブドウ畑を売ってほしいのだと、交渉をいたします。しかし、ナボテは先祖の譲りの地を売ることなど主にかけて絶対にありえないと言って、この申し出を断ってしまいます。で、これを聞いたアハブの妻イゼベルは、ナボテは、神と王を呪ったのだという、これは偽りの罪でありますけれども、その罪で告発し、また偽りの証言者2人を立たせて、裁判を行って、死罪にさせてしまう、死罪ですから、石打ちで殺されてしまうわけです。それが前回までのあらすじでありました。で、今日はその続きでありまして、神様は預言者エリアをアハブのところに使わして、今読んでいただいたように裁きの言葉を語らせていきます。前回は、ナボテは何も悪いことをしていない、いやむしろ神様を信じてその信仰に従ってい、った結果、彼は偽りの罪を、かぶせられて殺されてしまった。神様は一体何をしていたんだろうかという、そういうところを言いましたけれども、確かに神様は黙って見ていたのではない、罪を見過ごしにはならない、ちゃんと裁きの言葉を語ったということはいいんです。そこは納得できるんですが、しかし、今日の歌詞の最後29節は、アハブが荒布をまとって悲しむ姿をご覧になった神様は、先ほどまで厳しい言葉を 裁きの言葉を語っていたのに、あっさりと裁きを取り下げて、罪を許していく、まあ、こちらの気持ちがついていかない、まあ、そういう箇所でもあります。アハブという人が一体どういう人であるのか、まあ、もう一度確認いたしますと、今日の箇所で25節にこう書いてあります。アハブのように自らを裏切って主の目に悪であることを行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたのである。彼がこの主の目に悪であることを行うようになったのは、まあ、その影響として彼の妻イゼベルがあったのだということがここで書かれています。そのイゼベルというのは、まあ、バールという異教の神々を信じる外国人であります。もともとモーセを通して、立法の中に、その外国人の妻をめとってはならないという、まあ、そのという戒めが、あったのですけれども、それはなぜかというと、あなた方は主を捨ててすぐに他の神々を拝むようになるから、その誘惑から守るためにあえてそういう戒めを語っていたのですが、このアハブはその戒めを破ってイゼベルを迎えた結果、まあ、大変なことになっていくわけです。で、そのイゼベルという女性がどういう女性であったのか、まあ、今日の箇所で、イゼベルは15節でこう語っているところに注目したいと思います。15節のその鍵括弧のところから読みますと、起きてイズレール人ナボテが代金と引き換えで譲ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません、死んだのです。ナボテは死んだ、まあ、石打ちにされて死んだ。それの上、彼の土地を相続する者は誰もいない。だから今あなたが行ってその土地を横取りしなさいという、まあ誰が見てもこれはひどいことをイゼベルは平気で、言っております。しかし一箇所だけイゼベルは、まあ、別に間違ったことは言っていないと思われる箇所があるわけです。それはもうナボテは生きていません、死んだのです。そう語っています。事実ナボテは石打ちで殺されています。ですからこれは間違いない、正しいことを語っている。しかしどうでしょうか。これはイゼベルが語った言葉なんです。神の律法を守ろうとはしない、いやむしろ神の名を勝手に語って、ナボテに罪をかぶせて、彼を死罪にせよと、いうような女性であります。自分の欲望のためならば、あるいは自分の夫の出世のためならば、何をしても構わない、人を殺しても構わないのだと、まあ、平気で考えている人であります。そういう人から見た世界というのが実は15節なわけです。イゼベルの語っている15節の言葉、まあ、もちろんこれは誰が見たってほとんどが間違っておりますけれども、じゃあもうナボテは生きていません、死んだのです、これはどうなのか、これはここだけは正しいと言えるのか、いや聖書にわざわざこのイゼベルの言葉が記されているということは、このイゼベルが語っていることをあなた方も考えなさいということではないかと思うのです。イゼベルは本当のことを言っているのか、間違ったことを言っているのか、まあ、結論から言いますと、イゼベルは間違ったことを言っているんです。やはり神に逆らう者はとことん間違ったことを語り続けます。じゃあ一体どこが間違っているのか、そして何がでは正しいことであったのか、まあ、そのことは最後のところでもう一度触れてまいります。イゼベルの夫であるアハブは ナボテが死んだということを聞きまして、喜び勇んでこのナボテの持っていたブドウ畑を手に横取りするために出かけてまいります。ちょうどそこへ預言者エリアが使わされまして、神の言葉として彼はこういうことを語ります。少し長いんですが、21節から24節を読みいたします。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、イスラエルの中のアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バーシャの家のようにする。それはあなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。またその後イゼベルについても言われております。の箇所23節24節も言います。またイゼベルについても主はこう言われ、犬がイスラエルの領地でイゼベルを食らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬がこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らう。神様はこのようにして、アハブとイゼベルの罪を裁こうとしておられ、そのことがはっきり語られておりますので、それは当然だ、あれほどひどいことをしたのだからということで、私たちはそれは納得するわけです。ところが次の27節に行くとですね、読んでいく私たちは非常に予想もしていなかった展開になっていくわけです。27節、アハブはこれらの言葉を聞くとすぐ自分の街灯を裂き、身にアラムをまとって断食をした。彼はアラムをまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。この27節に記されているアハブの姿、明らかに罪を悔いています。自分のやったことを本当に悪いことをしてしまったのだと、神様に対して大変な罪を犯したのだと、彼は悔いております。でこれを読んで私たちは戸惑うわけです。でなぜ戸惑うんだろうかということですが、まず2つ理由があるんですね。まず皆さんすぐ分かると思うんですが、25、26節にはいかにこのアハブが歴代の王様の中でも、ひどいことをやったのか、誰もいなかった、これほど主の目に悪であることを行った者は誰もいなかったと強調されているんです。で26節では、非常に忌まわしいことを行ったと、本当にもうどこにも良いことは一つもない、とんでもないひどいことをした王様なのだと、聖書が言っているわけですね。で、ですからもうそのままアハブは裁かれていくんだろうと、そういう流れを私たちは予想するのですが、ところが27節でいきなりアハブが悔い改めていく。この落差に私たちは戸惑うわけです。でもう一つ実は戸惑う理由があります。というのは、アハブのところに預言者が使わされていったということは一度や二度じゃないんです。最初にまず預言者エリアが使わされていくということがあったんですけれども、その後にも、いろんな預言者が何度も何度もこの、アハブのところに、行きまして、繰り返しその罪を悔い改めるようにと語ってきたわけです。けれども彼は今まで聞く耳を全く持たずに、むしろますますひどいことをやってきました。そんな人がどうして、今急に、このエリアの語る裁きの言葉を聞いて 急に、まあ、悟ったように荒布をまとって断食をするんだろうかということなわけです。そんなこともあるんだろうか。あれほど固くなに、預言者のことを嫌っていた、まあ、今日の箇所もそうですね、アハブがエリアに出会って行った時に20節でお前は私を見つけたのか我が敵よと言って、このアハブはエリアを目の敵にしているわけです。そういう人の語る言葉をまともに聞くんだろうか。聞くわけがない。ところが、エリアはの語った言葉を聞いて、アハブはここですぐに悔やんだんだ。どうして突然悔い改めたのか。なぜ荒布をまとって断食をするんだろうか。まあ、すぐに考えられるのは神様の裁きが、まあ、恐ろしくなって、急に恐ろしくなって、もうこれでは自分は生きていけないと思って、まあ、そうなったのかもしれません。でも、なぜこの時なんだろうか。まあ、そういう戸惑いがあります。で、聖書にはそういうことは書いていないので、なぜと言われてもわからないことはたくさんあるんですね。でも、一つだけわかることは、神様はアハブが必ずこのように悔い改めていくのだということを知って、じっと今まで忍耐しながら待っておられたということであります。で、一体どれほど神様は待っておられたんだろうか。まあ、振り返りますと、このアハブが、イスラエルの北イスラエルの王様となったということが書かれているのはこの第一列王記の16章のところであります。で、今日開いているのは21章ですから16章から、まあ、この後もまだ少し続きますので22章までアハブのことがずっと続くんです。このページ数の長さから言いますと他の王様、いろんな王様がもういるわけです。北イスラエル、南ユダ、いろんな王様が何十人もいるわけですけれども、その他の王様の取り扱いの量から比べますと、格段の長さなんです。それだけアハブのことを特別に取り扱っています。で、他の王様で、これに匹敵するというんですか、まあ、もちろんこれより多い量なんですけども、ダビデという人がおります。第一サムエル記、第二サムエル記、そして第一列王記の、まあ、最初のあたりまでダビデのことがずっと出てきますけれども、それは、まあ、信仰者、ダビデであるから分かるわけです。ダビデの子孫として来られるイエス様と言われるわけですので、そのダビデのことがたくさん扱われるということは分かるんですが、アハブというとんでもない主の目に悪ことを行う、本当に非常に忌まわしいことをしたと言われる王様のことがなぜこれほどまでに長く、この取り扱われていくんだろうか。そしてまた何度も何度もこんなひどい王様に対して神様は預言者を使わしていくんだろうか、まあ、そういう疑問が湧いてくるわけ。非常に悪い王様だというのならば、もう最初からさっさと見切りをつけて、他の王様に交代させていく。こんな王様は倒してしまう。まあ、そういう結論を私たちは人間として出したくなるわけです。このいう話は別にアハブのことだけではありません。私たちは他の人のことを見てすぐに結論を出したくなるという性質を持っております。例えばテレビとかでひどい事件が起きる、そういうニュースを見るわけですね。で、犯人が捕まりましたというふうにそういうものが映ったりすると、まあ、ある人たちはいやこんなひどいことをして何人も殺すような男は絶対に死刑だと、まあ、テレビの前で言う人もおります。あるいは まあ、事件ではありませんけれども、私たちは本当に自分の友人とか知っている人に福音を伝えたいと祈って備えて、じゃあ今語るべきだと思って、福音を聖書から、まあ、語りイエス様を伝えるんですけれども、期待したほど相手が反応しなかった、なんか鈍い反応しかしないというふうにのを見ますと、ああこんなにやってもこの人はダメか、この人は救われないんだろうか、こういうふうに結論をすぐに出して、まあ、がっかりすることもあります、おそらく皆さんも経験があるんだろうと思います。ところが神様はどうかと言いますと、実に気が長いというんでしょうか、すぐに結論を出さないで忍耐をしながらこのアハブに関わり続けていきます。どれほど神様が忍耐強いかということが、このアハブの記事の長さ16章から22章にわたるまで、その関わり続けていくんだという、その神様の忍耐がその聖書の長さに表されております。でそもそも、アハブはどのような罪によって、その神様の裁きを受けなければならなかったのか、神様ご自身が、まあ、2つの理由を挙げて、おります。まあ、1つ目は20節の最後のところにありますけれども、これはエリアが語っておりますが、あなたが主の目に悪であることを行うことに身を任せたのでっていうのがありますね。まあ、それで、エリアはその裁きの言葉を語りに来たのだと続きます。主の目に悪であることを行うことに身を任せた、まあ、なんとなく後回しの言い方でありますけれども、まあ、具体的に言えば何を彼はしたのかと言いますと、先ほども少し触れましたが、妻のイゼベルでありますけれども、異教の神々、まあ、バールと呼ばれる神々を拝んで、おりまして、アハブとイゼベルが結婚をしたとしても、イゼベルは自分の信仰を守り続けるんです。いやむしろ、自分の夫にもこのバールを拝めと、言いまして、それで、このアハブはこれバールを拝み始めるんですね。いや拝む、自分が拝むだけなら、まあ、まだなんとかあったかもしれませんけども、自ら、この自分の国の中にバール神殿を建てまして、あるいはバールの預言者を保護し育成し、国民にもこのバールを拝むようにと強制していったわけです。で、当時イスラエルにはもちろん主の預言者がいたわけですけれども、その、バールの預言者を守る一方、この主の預言者が気に食わないと言って虐殺するということもしたわけであります。これはすべて、そのイゼベルの、まあ、影響がそれほど強かったということになります。これが、まあ、一つ目の罪だ。そして、二つ目、アハブが裁かれなければならなかった罪ですけれども、それは、21節のところに、22節ですね、すみません、22節の最後のところにあります。それは、あなたが引き起こした私の怒りのゆえであり、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。先ほどは自分自身が自ら、たとえ妻の影響があったとしても自ら罪を犯していったということでありましたけれども、もう一つの罪は、あなたがイスラエルに罪を犯させたためだ。まあ、具体例を挙げますと、さっき自分もバールを拝むようになったと言いましたが、 それを今度は人にも国民にも強制させる、強制してこれを拝めと言ったことがあります。それからもう一つはナボテの事件に関わる話であります。ナボテの土地を横取りするためにナボテが住んでいたイスラエルの住民に、このアハブの名前で手紙が書かれました。で、それはどういう手紙であったかというと、イスラエルの主だった方々、あなた方はこのナボテを告発しなさい、神と王を呪ったという罪で告発し、そして2人の偽の証言をするようなものを立たせて、ナボテを死罪としなさい、そして彼ナボテを石打ちにして殺しなさいという、そういう手紙を出して命令したわけです。もちろんこれはとんでもない罪でありますが、王という王の名前でこの手紙が書かれたわけですから逆らうわけにはいかない。それでイスラエルの人たちはこの手紙に忠実に従ってナボテを殺してしまったわけです。これはこのイスラエルの王であるアハブの やらせた罪であります。イスラエルに罪を犯させたと言われるのはこのことで、アハブはこのようにして、多くの罪を重ねて神様を裏切っていきました。ところがアハブは27節で自分の街灯を裂き、身に荒布をまとって断食をし、彼は荒布をまとって伏し、打ちひしがれて歩いた。そのようなアハブをご覧になった神様は29節でこのように語りました。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。先ほどまで強い調子でこのアハブとイゼベルに裁きを下すのだと語っていた神様が、エリアをまるで自分の友人であるかのように考えています。神様はあなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たかと言って、その先ほどまで神様が怒っていたかのような雰囲気でありましたが、心を和らげてこのアハブを慈しんで、罪を許していくわけです。もちろん最後にはしかし彼のこの時代に彼の家に災いを下すということは確かに言いますけれども、でももし、アハブの子孫の中で主に悔い改めるものがあるなら、やはりこのアハブと同じようにこの子孫の時代においても裁きはやめられる、思い直すことはあり得るのだということを神様は示しております。さてこれを読んで皆様はどう思うでしょうか。アハブはもっと苦しむべきではないのか、自分の罪がどれほどひどいのか、彼はその罪の償いをしながら苦しむべきであると考える方がたくさんいるはずであります。小さな罪であるならばこれで許されてもいいですよと思いますが、彼のしてきたことは本当にひどいことなんです。そんなひどいことをしてきた人がこうも簡単に許されていいんだろう。日本の法律でもその罪に従って刑罰のが決まるわけです。何十年の懲役ですとか、あるいはもう一番重いものは日本では死刑というものがありますけれども、それぐらいのことをしていかないと罪は償えないのだというものがあるけれども、神様はアハブに何か要求はしないんですね。ただあなたの罪は許されたというわけです。 そんなことがあっていいのか。アーブのこのことから私たちは今度は自分のことを振り返るわけです。アーブのことだけが問題ではないので、自分のことが問題になってくるわけです。というのは、自分に対してひどいことをしたの、ひどいことをした人のことがどうしても思い出されるわけですね。あの人は私の人生をめちゃめちゃにしたのだ、そういう思いをずっと抱えていらっしゃる方がもういっぱいいます。たくさんいらっしゃる。そしてあの人のことは絶対に許せないのだ、だからあの人は、もっと苦しむべきである、苦しまなくちゃいけないんだ、いやどんなに苦しんでもこの私の苦しみなんか到底及びもつかないのだ、自分はそれだけ大変な思いをしてきたのだ、そういうふうに自分の中に隠れているというか、まあ、本当に奥底にしまい込んでいるその苦しみのことが思い出されますので、こんなにも簡単に許してしまう神様のことはもうわからない、不公平だ、こんな神様を私は信じられないという方もおそらくいるだろうと思います。先ほど私たちは主の祈りの中で私たちの負い目をお許しくださいと祈っています。でこの祈りが最初にあるわけです。でその後で、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという、そういう順番になっているわけです。でこの順番、本当にイエス様が私たちに教えてくださった祈りですけれども、よく考えられた順番であります。あの人のことは絶対に許すことができないと、まあ、そういう苦い思いを抱え込んでいる私たちは、この主の祈りを祈るときに、まず自分自身がどういうものであるのかを思い起こすようにとなっています。私たちは神様から負い目を許していただかなきゃならない存在である、そういう罪人であったんだ。で、そういうことをまず私たちが意識して、私たちの負い目を許してくださいと祈った後に、その後で私たちも私たちの負い目のある人たちを許しますという順番になります。アハブのあのひどい罪を簡単に神様が許すなんて不公平だと、まあ、憤ることは簡単なんですけれども、他の人の罪がどうのこうのという前に、まず自分自身の罪はどうなのか、あなたはどれほどのものであるのか、あなたはまず神様に罪を許していただかなければならない存在なのだ、そのことをまず思い起こしなさい、これが主の祈りの順番であります。では私たちはいつどのようにして許されたんでしょうか。アハブはずっと、まあ、アハブは22年間この北イスラエルの王様であったのですけれども、まあ、およそおそらく、まあ、20年にわたるこの中でやっとここで、まあ、悔い改めていくわけですけれども、私たちはどうなんだろうか。私たちもアハブのように長い間神様に逆らい続けてわけです。それなのに神様が忍耐してくださって私たちは救われたわけですね。もしこれが、結論を早く出してしまう神様であるなら、この地上に、で生きていることのできる人間はおそらく一人もいなかったでしょう。本当にひどいことをしているのにもかかわらず神様が忍耐してくださったがゆえに私たちは憐れみによって救われました。 じゃあどのようにして私たちは救われたのか。私たちは何か良いことをしたから救われたんでしょうか。とんでもないですね。良いことなど一つもしていなかった。悪いことばっかりしていたんです。アハブと同じようなことをしてきたんです。いや、それでも少し良心があって、いや、本当に私はそれでも一生懸命、自分のやってきたことの償いを、しようとしてきましたと言うでしょうか。神様はどのようにしてアハブを許したんでしょうか。アハブが何か罪の償いをしたというのでしょうか。そうじゃないですね。神様からの裁きを聞いて、彼は荒布を身にまとい断食をし、頭を垂れながら打ちひしがれてとぼとぼと歩いていった。ただそれだけなんです。罪の償いをするために、何か私は一生懸命良いことをしようとしましたとかいうことじゃないですね。もう自分は神様の裁きを受けなければならない、本当にひどい罪を犯してきたのだという、その姿を彼はもう隠しようもなかったわけです。で、それをご覧になった神様はこう言われたわけです。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間に災いを下さない。へり下っているという言うんです。まあ、へり下るというと、いろんなことを謙遜であるとかなんとかというイメージをすぐにこう思い浮かべるかもしれませんけれども、へり下る、神の前にへり下るというと、こういうことであります。本当に自分はひどいことをした、取り返しのつかないことをしてしまった、どんなに罪を償おうとしてもそれを取り戻すことができないほどのひどいことだ。断食をしたと言ってますけど、これはもう食事も喉が通らないという状態になります。本当に自分の罪を知った時というのはこういうものであります。で、そういう姿をご覧になった神様は、私の前にへり下っているものと呼んで、罪に対するその災いを思い直してください。これが神様が私たちを救ってくださる方法であります。確かにこれだけで救われるんですか、不公平ではないですかというかもしれません。でも不公平とも思えるような、このような神様の許しがもしなかったならば、与えられなかったならば、誰も救われる者はいなかったんです。私たちが今ここに神様の前に座ることができるのは、このような神様の憐れみがあったから今座ることができています。さて、最初に申し上げました疑問に最後にそのことを取り上げます。イゼベルは、正しいことを言ったのか間違ったことを言ったのかということでした。今アハブの罪は許されています。まあ、このイゼベルはじゃあこの後どうなるかということを先取りいたしますと、イゼベルは、23節で言われていますけど、予言されていますが、犬がイズレールの領地でイゼベルを食らうとありますけれども、このイゼベルはその高いところから窓から突き落とされて死んでいくわけですね。で、その死体を収めようと言ってみたら、その犬がやってきて、イゼベルの体を食べていたという、そういう場面が後で出てきます。確かにこの、悔い改めなかったイゼベルに対してはひどい裁きが行われています。そして一方、今日ここではアハブの罪は許されていきます。そういうふうにして神様の裁きは きっちりと行われていくわけですが、でも忘れてはいけないのはナボテのことであります。ナボテは一体どうなっていくんだろうか。ナボテは、罪を犯したのでもない、ただ本当に信仰を持って先祖の譲りの地を絶対に売ることはできないのだと言ったがゆえに殺された人であります。そのナボテはどうなるのでしょうか。いや、ナボテだけではありません、アハブとこのイゼベルの手によって殺された主の預言者たち、おそらく数百人はいると思いますけども、その人たちはどうなるんでしょうか。死んでしまったものはもう取り返しがつかない、諦めなさいということでしょうか。この先の、幸いだけを見ていきなさい、過去のことはもうどうしようもないのですということでしょうか。罪が許されるというのはただ単に、あ、裁きを下しません、私は思い直しましたので、あなたのその裁きはもうないですという、そういう消極的な話ではないです。アハブは自分のしてきたことの罪の大きさの前におののきました。ナボテを殺してしまった、それも、卑怯なというか本当に恐ろしい方法で、殺してしまった。そのナボテはどうなるのか。もしナボテは、あ、いや、もう手遅れです、彼は、アハブとイゼベルの罪に巻き込まれて、まあ、死んでしまったかわいそうな人ですということであるならば、そして、アハブの罪はでも許されたのですというのであるならば、そんな神様は信じるに値しないんです。ただ単に、ああ、自分の罪は許されたという神様であるならば、それが一体どんな許しなんですか。ただ裁きがないというだけの、そういう話じゃないんです。私たちの罪が許されていくということはもっと積極的であるんです。全てが回復されるんです。私たちがやってしまったことも神様は正しく取り戻してくださいということは、ナボテは確かに今死んだかもしれません、殺されたかもしれない、生きていないということは確かにそうかもしれない。でも神様の目から見ますと、ナボテは死んではいないんです。蘇っていくんです。イゼベルは言いました、ナボテは死んだからその彼の土地を取り上げてもよいんだ、ナボテは生きていません、死んだのです。イゼベルの目には見えなかったのです。イゼベルの目にはナボテは死んだものにしか見えない。しかし神の目にはそうじゃないんです。ナボテは確かに今眠っているかもしれません、でも必ずナボテは蘇っていく。そしてナボテが告白したように先祖の譲りの地を彼ら確実に譲り受けて自分のものにしていける、天の御国に迎えられていくんだ、そういう約束を神は果たしていくんです。私たちがしてしまった過去のいろんな罪、もう手遅れだ、もう私はあのことをどうすることもできない、たとえ神様から罪許されたとしてもあのことは取り戻すことができない、元に戻すことができないと私たちは悲しんでおりますけれども、でも悲しむ必要はないんです。イゼベルには見えませんでした、それで終わりだ、この世界はそれだけなんだ、それがイゼベルの見方でありますが、神様の視点から見るときに全く違う世界が私たちの周りに広がっているんです。私たちがイエス様を通して与えられていくこの罪の許しというのは、ただ単に裁きがありませんというのではない。 私たちがしてしまったことも神様は取り戻そうとされる。それゆえに神様は主イエス・キリストを私たちのところに使わせてくださる。どれほどの愛と憐れみが私たちを取り囲んで私たちを導いてくださっていたのか、もう一度思い起こして主の御名を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、アハブがしてきたことを見れば見るほど、そしてイゼベルのけしかけてきたその強引なやり方を見れば見るほど、アハブの罪がこんなにも簡単に許されていいのかという怒りが湧き起こるような箇所であります。でもこのアハブは人事じゃない、いやむしろこのアハブは自分自身なのかもしれない。人の罪のことは私たちは簡単に結論を出して申し訳しかないのだ、ああいう人はもっと裁かれるべきなのだと簡単に私たちは人を裁きますが、人を裁く前に私たちは神様に何をしてきたのか、真っ先にまずあなたの救いをいただかなければならない罪人であったことを告白いたします。そんなひどいことをしてきた私たちでもあなたは忍耐し憐れてくださって、私はもうダメだというものの姿をご覧になって、彼は彼女はあの人は私の前にへりくだっているからと言ってください。そのようにして私たちが受けるべき裁きをあなたの一人子であるイエス様が身代わりとなって十字架で受けてください。そのような救いの道を私たちに与えてくださることを感謝いたします。そればかりではなく、私たちが犯してしまった過去の取り返しのできない大変なこと、罪をあなたは完全に回復してくださるのだ、それほどまでに私たちを憐れんでくださっているのだと今日聖書から教えられ皆をあがめます。心の内に私たちはいろんな過去のことを抱え込んで苦しんでいます。どうか神様、その一つ一つを知ってくださって、あなたも励ましの御言葉を語ってくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。